Incock slash John Doe と、はい、始まりました。Incock slash John Doe。このラジオは、お肉とそれ油断員 Incock こと、ニート社作家 John Doe が、一人で、なんかやってるというラジオでございます。はい、本日は、13日目、あら、ちょっと、不吉な、感じじゃないですか、13。ね。まあ、気にせずに参りましょう。はい。ですね、最近ちょっといろいろゲームの動画を、いろんなゲームの動画を見てまして、今は、動物番長という、ゲームキューブかなのゲームの映像を見てる、プレイ映像を見てるところですけど、僕ね、割と、ゲーム、これいいなとか、欲しいなと言って、言った後に、だいたい言った、あと買わないというか、最近、とんとゲームを買わなくなってね、まあやんなくなったんですけど、だから3DS でネット繋いだら、簡単なゲームだったら買えるんですよ。500円とかの安いゲームだったらね。それで今 3DS で持ってるのが、なんか、数字で線つなぐパズルゲームと、電波人間の RPG っていう、まあ、RPG。これは電波人間は、最後の隠しダンジョン以外はもう全部クリアして、ちょっと今、止まってるとこですけど、これを、電波人間の RPG っていうのが、こう、ゲームの中で、電波人間っていう、キャラクターを捕まえて、パーティー組んで、装備品持たして、戦うっていう、まあ、RPG なんですけど、その、電波人間っていうのが、Wi-Fi の電波を、この 3DS が認識して、その、場所ごとに、飛んでる Wi-Fi の電波の違いによって、いろんな種類の電波人間が現れるという。だからつまり、僕の家で、モンスターを電波人間を捕まえるのと、例えば大阪で電波人間を捕まえるというのはもう、違う種類の電波人間が取れると。で、電波人間ごとにいろんな特技を、一人一個特技を持ってて、その特技はレベルアップはするんですけど、違う特技ってのは出なくて、だから、特技が全部で何種類みたいなのがあって、それ全種類集めようと思ったら、もう自分がいろんなとこに移動して、捕まえるモードを起動してみて、そこに、いないと、見つかない。まあ、QR コードで、やりとりはできるんですよ。電波人間のね。でも、基本的にまあ、自分でいろんなとこに行って集めないといけないんで、だから、どうしても見つかんない技とかがあって、だからそういうのをちょっと全部集めようと思ってたんですけど、まあ挫折したっていう感じで、でレベル99ダンジョンっていう、まあ、だからクリア後の一番手強いダンジョンみたいなのがあるんですけど、そこにまあ挑戦する前でちょっと止まってるという。それと3DS で持ってるのはカービィ。夢の泉の物語が配信されてたんで、これも500円ぐらいで、それを買いました。そんだけですね。で、じゃあちゃんとパッケージで何のゲームを買ったんだというと、多分、一番最後に買ったやつは、白金の鳥籠だと思うんですよ。ギャルゲーでね、前田愛さんっていう、声優の、青鬼プロダクションの声優の方がいて、その人のファンということで、まあ、その人が主人公と主題歌を歌ってるんで買ったっていうだけで、まあ、あんまり文字を読むだけのゲームは得意じゃないんです。てか、ギャルゲーが、自分の好きに選択肢を選んでも、例えばこのキャラに行こうと思って何らかの意図を持って選択肢を選んでも、どうあがいても絶対、グッドエンドを見れないという病にかかってまして、僕が。 まともにエンディングを見れないんで、ギャルゲーはもう嫌いなんですけど、全然進めないんで。で、まあ、だからもうそのゲームももう5年ぐらい前のゲームなんで、それから、まあゲームは買ってないということになりますね。うん。で、まあまた任天堂の話になっちゃって申し訳ないですけど、今、任天堂がマリオを2個同時に作ってるんですよ。これは今までもう、初めてのことで、言ってみれば、その、マリオっていうのは任天堂の主力、一番主力のソフトで、それを、2個同時に作ってるっていうのは初めてのことで、で、Wii U 版と 3DS 版があるんですけど、その、3DS の方、版の方がちょっと今、気になってて、なんだっけな、ニュースーパーマリオブラザーズ2かな確か。で、その、Wii U の方はニュースーパーマリオブラザーズ U だったと思うんで、確か。で、その、その 3DS の方のマリオが、コインを100万枚集めるということで、本当にいろいろ、もう、E3 で映像とかどんどん出てて、それも見たんですけど、本当にアホみたいにコインがじゃらんじゃらん出てくるんですよ。例えば金色のフラワーがあって、それ取ると金色のファイヤーマリオになって、その金色のファイヤーマリオがファイヤーを打つと当たったものが全部大量のコインになるとか、金色のノコノコの甲羅をパッて蹴ると、その蹴った軌道が全部コインコインコインコインコインコインって全部コインになって、倒した敵もコインがジャラララーンって湧いてきて、もう、大量のコインが出てくるという、だから、まあちょっと、そういうやつになってるんですけど、社長が聞くっていう、任天堂のコンテンツがあるという話を昨日話したんですが、コインってのは、マリオシリーズでコインってのは道しるべじゃないですか。だいたいコイン通りにジャンプしてれば成功するっていう。で、これは絶対変えないんですよ。これは変えちゃいけなくて、だから、ここまでシリーズが続いてたら、実はコイン通りに行ったら罠だったっていうのも、あってもいいものなんですけど、それは絶対しないと。もうコインってのは絶対に、あれはもう絶対的な道しるべで、あれは絶対もう信じていいと。マリオでブロックをバーンと叩いたらツタが伸びて空に行くじゃないですか。で、空にはコインがいっぱいあるぞという風にステージを作って、じゃあ、降りるときはどうすればいいなっていう。どうやったら降りるんだってときに、まあ、雲のステージをずっと進んでいくと、最後雲がそこで切れてて、そこから飛び降りたら、まあ、最後、元の地上ステージに帰れるって話なんですけど、ノーヒントでそこに放り出されたら、絶対、飛び降りないですよ、っていう話をしてて、宮本さんとかが、マリオの。つまり、マリオってのは、説明書なしに始めても、絶対、わかるようになってて、だから、1の1ってのがもう完全なチュートリアルになってると。で、穴に落ちたら死ぬっていうのは、もう絶対条件としてあるわけですから、最後、雲が途切れてたら、絶対そこに落ちるっていう、そこに、ここから降りたら先に降りるのが正解だっていう思考には絶対いかないというときに、どうしたかっていうと、そこにコインを置いたと。そこにコインがあるから、そこに行けば正解なんだっていうのが伝わるっていう。で、だから、マリオがあれっていうのは、つまり、だいたい1の1で絶対最初に、クリボーが来るじゃないですか。最初にあれで、横からぶつかったら死ぬっていう。で、ジャンプできるっていう。ジャンプしたら飛び越えられるっていう。で、しかも、踏んだら敵を倒せるっていうのを、まず学ぶんですよ。プレイヤーが。で、その後、ブロックを叩いたら、キノコが出てくるんですけど、まあ、これ、ついさっき、倒したクリボーと形が似てるわけですよ。だから、絶対、それを見たときは、これは敵と思う。 で、これを撮ろうとは思わないわけですよ。何もノーヒントでマリオをやってる人間には。で、だから、それをどうするのかっていうと、ゆっくり遠ざかっていく。最初に出たとこからね。で、ゆっくり遠ざかるものっていうのは、こう追いかけたくなるんですよ。それで、ですね、うわ、なんか怖いのが出てきたけど、向こう行ってよかった、と思う人は、その奥に土管があるんで跳ね返ってくる。絶対。で、うわ、やばい、飛んで逃げなきゃと思うと、自分の頭上には、さっき自分で叩いた、コイン、キノコが出てきた殻のブロックがあるんで、ジャンプもできないと。で、ガーンって天井にぶつかって、ポンと、何も、近づいてきた何かに触ってしまったら、マリオが大きくなって、どうやらあれは取っていいアイテムらしいぞということに気づくみたいな。そういう、作り方をしてて、だから1の1っていうのを一番最後に作るという。一番最後まで、調整するのは1の1っていう。まあそういうことを、まあ、見ました。ね。で、コインですね。いっぱい、じゃんじゃんじゃんって取るのを。で、それを見て思い出したのが、昔RPG 作るっていう、RPG 作るゲームがあるんですけど、うちにあったのは、3と4と、XP かな？パソコン版の、それは3つあって、僕は一番3をやってて、その時に、僕がちょっと、いくつかゲームを作って、全部挫折したんですけど、その中のアイデアとして1個あったのが、普通の RPG なんですけど、モンスター倒してもコインは、ゴールドはもらえなくて、武器とか防具は基本的に、例えば、クマを倒したらクマの爪が手に入ったりとか、毛皮が手に入ったりとか、そういう、物々交換で物を手に入れる。で、ゲームのシステムとしてある、ゴールドっていうシステムは、基本的な売買には使わなくて、いろんなイベントとかで、制作画面のゴールドは増えていって、それで、だから最後お金の量でエンディングが決まるみたいな、まあ最後にでっかい一軒家が建つのか、みたいなものを作って、ただこれがまあ完全にワリオランドなんですけどね、これは。もちろん、その時は、やってる時はいいアイデアだと思って作ってるんですけど、今思えば完全にワリオランドの影響を受けてるということで。で、まあ、ジョンドーの方に。今、書いてるデュエルですけど、まあね、ちょっと、次回更新分の目処が立ったな、という。今、8ページ目と9ページ目を書いてて、この2ページが終わったら、ちょっと、更新しようと思うんです。ストーリー的というか、まあ、次回への引きとして、まあ、ちょうどいい区切りに、なんとか、その区切りの目処がついたんで、で、ちょっとデュエルの、まどかと静かのデュエルから、ちょっとみゆきとせつなの方に、話の方にちょっと今、重心が寄ってて、もう途中から完全にその二人の話になるんですけど、まあ、だから、なんで、せつなが闇のデュエルをするのかっていうのを、全く考えずに、まあ帰ってきたそのツケを今、ここで払わなきゃいけなくて、なんで、そういう闇のデュエルをするのか。で、それで、どうやって仲直りするのかみたいなのを、まあ、ここまでほったらかしにしてたんで、それを今からやるんですけど、そこでまあ、ちょっと言っちゃいますけど、まあ、今までもちょいちょい話を出てましたけど、刹那ってのは、みゆきの中に生まれた人格で、人格で意識はあるんだけど、感覚を全く持っていないと。だから、で、しかも、あれは、高月の血が生み出した、要するに、デュエルによって活性化された能力が、意識を持ったものですから、戦いから生まれたものだから、戦いしか知らないと。だから、屋上でのデュエルで初めて、表の世界に、実体を持って現れることができて、それで、デュエルをやった。で、だから自分が血を流したり、 他人に血を流すのがだから大好きだと。それで闇のデュエルをするんだという風になって、でだからみゆきがそれを、まあ今回もそれをやろうとするんでみゆきはそれを止めるんですけど、その止めるための根拠みたいなものもやっぱりしっかり組み立てていかないといけなくて、そこで刹那に私の欲望グリードは止められないというセリフを言わせるんですけど、これがまあそのグリードっていうのは刹那が使うまあキーカードじゃないですか。でそのグリードだから、その刹那っていうのは物欲しがっているんだと、自分の生きている実感を、だからそのそういう欲望のまあ権限みたいな意味でグリードというのと、使ってるカードのグリードっていう。で、しかもこのグリード、つまりこれ仮面ライダーオーズのグリードなんですよ。つまり、コインの塊、ただのコインの塊だから、感覚を持たない。でも、欲しがるっていう。だから、その三つが、繋がってる。これは偶然なんですよ。刹那のデッキがグリードバーンっていうのは、いただいたコメントから採用したものです。だから、それは全く偶然で、しかもちょっと前にトップ絵で、タイムジャッジドールの PV のパロディで、刹那とみゆきが映ってるトップ絵を描いたんですけど、あれも、たまたまその時を、タイムジャッジドールの PV 見て、かっこよかったから描いただけで、それも、全く今、こういう風になるとは考えてなかったわけで、だから本当に、ものすごい偶然が偶然に偶然が重なってうまいことに神がかり的になってるなって。だからその偶然を自力で出さないといけないんでしょうね。つまり、実際のところは。だから、まあ、今回もこうやって偶然でうまいこと、まとまりましたけど、いつまでもこんなリスキーなことはしてらんないんでね。ちょっとちゃんと作ってるものを、順序で立てて、ものを作っていくっていうのをしていかないといけないなという思いでございます。はい。それでは、インカクスラーシュジョンド、本日ここまで、次回は14日目、2週間経ちましたね。というわけで、また明日お会いしましょう。では、さよなら。